癒し側を聞いていると、ポカポカする。
まあ、こんな内容、深掘りせずに、ざーっと、上面だけ来ましたけど。
はい。
ピーチさんはこれの映画を見てどう思いました？
後半から、うん、あれタイムリープをなったと思ったりして、
うん、
あ、そういう方向のやつだな、思いながらまた戻って、
うん、
で、結局まあ、後悔の念ですよね、あれ。
うん、
後悔の念から、うん、まあ、ちょっとファンタジーが入ってきたかなと思って、
うん、
で、後悔の念から、まあ、なんか意思を取って、立ち上がって、また漫画を続けていくという形で終わったのかなと思うんですけど。
それは今俺が言った通りですよね、
そう。で、心がちょっと晴れないなっていうところで、僕の中で終わりましたけど。
そう、だから、どう思ったかは、晴れないなしか言ってないですよ。今、うん、今、なぞっただけですから。
うん、おう。切ないなと、切ないな。
切ない。
うん。結局どうしたかったのかなと。
どうだったと思ったこれ。
うん。
結局、何もなってないことでしょ？
何を見てたのあなたはこれを。
いや、てか、もう後悔の念がすごいあるんだなと思いながら。
後悔の念って、念で、途中何を見てたのほんなら。あのシーンは何なん？
戻り、こうなったらよかったなという、富士野を出したことに、京本を出したことを後悔したわけですよね。
うん。
うん。で、後悔して、あの子出さんかったら、こういう、世界にもなったんじゃないかなって思いながら、
うん。
現実を認めて、戻って仕事するみたいなんですよね。
っていうことは、妄想だと、あれは。
はい。
こうしてたら、こうなってただろうなっていう妄想。はい。まあ、そういう受け取ったと。うん。
ただ、実際的にその、書いた漫画のちょっと辻褄合わんじゃないですか、なんか。ちょっとファンタジー入ってますよね、あれ。
どれの話、うん、どんな
4コマ漫画。
どの4コマ
最初書いた4コマ漫画を、うん、あれはファンタジーかちゃうな。なんかちょっと現実味じゃない、現実味がないことなかったでしたっけ、4コマのやりとりが。
扉の下から出たり入ったりってやつ
だね。そうそう。
うん。それが何、
うん、
あれがちょっと、まあ、ファンタジーかなと思って。
ファンタジーっていうのはどういうこと？
いや、現実味がないなと。どういうことなんだろうと。
結局何をやってるかわからんかったっていうことなんですか、うん、
いや、なんとなくわかりますよ。
だから、それを言葉に説明してよ。うん、そう何がわかった？
うん。
あなたの、まあ、今言ってるのは、うん、あれは妄想だと。こうなればよかったのを頭の中で描いて、それを映像化しただけっていうことです
ね。そうそうですね。
うん。でも、我に返ってそうじゃないから、また漫画を描き始めたっていうこと。
うん。この子のために頑張って続きを描かなきゃいけないみたいな感じで。
うん。で、うん、扉の下から出てきた、背中を見てっていう4コマは、
うん、
ファンタジーだと。あんなことはありえへんのにっていうこと。
そうですね、そうですね。
うん、そういうことね。
うん。
わかりました。
じゃあ聞かせてもらいましょうか。
どっちから行く？浅沼さんから行きますか？
うん、僕から行った方がいいや。
うん。
多分、トメさんが正解かもしれない。
そうですね。正解はわかんねえよ。
いや、まあ正解は正直言うとね。
ピチさんのもう不正解ではないから。
うん、そういう受け取り方もあると思う。
うん。
うん。で、僕の場合は、一番ややこしかったのが、
うん、
多分、ピチさんも言った通り、
うん、
4コマ漫画の、うん、タイムリープっぽい表現で、うまく表現した、やりとりが、多分、ややこしくさせるのかもしれないんですけど、
うん、
単純に結局、時間軸で言ったら別にタイムリープものでもなく、普通に現実は現実のまま突き進んでいるところの中で、
うん、
葛藤はもちろんあったんですよ。要は、出してしまった、影響を与えてしまった、京本でした。京本を外に出してしまったことによって殺してしまったのが自分のせいだっていう風な深い罪悪感もあるじゃないですか。
うん。
でも、結局頭で妄想してた中でも、結局最終的には、京本は、多分、 まあ、これは事実じゃないと思うんですけど、自分の足で、まあ、美大に行ったっていうような、描写もあったりとか、
うん、
うん、いろいろあるんですけど、なんでしょうね。ちょっとわからなかったな。
難しいでしょ
いや、時間軸はもちろんそのままで、ファンタジー要素とかもないんですけど、あれはあくまで一般的な表現方法だっていうところはわかってて、んで、結局その、当人たちって、お互いが影響を受け合ってた間柄っていうのはすごいこの作品を通して、
うん、
二人の関係性っていうのはわかって、
うん、
で、影響を受け合いつつも、まあ、そうね。
同じような顔してたよ。同じような
流れ。さっきまでちゃんと頭考えてたんだけどね。
僕の先生にとってくださいよ。
いや、じゃあ、一個ずつ説明しようとしても説明しようがねえな。
うん。
うん。まあ、単純に見てて、お互いがお互い必要としている関係性がすごい良いなっていうのはもちろんあったんですけど、
うん。
4コマで繋いでるところっていうのが、漫画を一つの軸にして、まあ、友情を深み合ってたよね。
まあまあでも、いろんな解釈があるから、
ね、うん、それが正解なんだろうな。
ものはしづらいんだよね。
そうそう。だから、扉を挟んで、昼と夜に分かれるじゃないですか。
うん。
で、要は、その、京本と藤野が出会わずに、美大に京本が行くっていう、あの映像は、どう捉えます？その、なんだと思う？もう、ピチさんは妄想だと。こうだったらいいのにっていう。
はいはいはい。
そういう捉え方でしょ？
僕の場合は、
うん、
あくまで、たとえ何かをきっかけにして、物事が進んだとしても、すべては自分たちが決めることだから、
うん、
今回そのたまたま、京本が殺されてしまったって事実があったとしても、
うん、
それが自分のせいとか、っていうふうに思う必要はないよっていうふうな解釈だと思ったんですよ。
うん。
うん。だから背中を押すような、エールっぽい感じに捉えられたし。
誰からの？
誰からの？
エールなんでしょ？
エールっていうか、その、要はその作者が、
うん。
要はその、何かに影響を受けて、何かを決めたとしても、うん、その先に、例えば後悔することがあったとしても、喜ぶべきことがあったとしても、
うん、
決してそれは第三者のせいであったりとか、
うんうん、
そういったものではなく、
うん、
あくまで自分が選んだ道の先の結果なのだから、
うん、
あまり気にするなっていうような、メッセージがあったんじゃないかなって僕は思ったんです。
ああ、だから、藤野を通して読者に対するエールだと。
うん、そうですね。僕はそういうふうに感じて、
うん、
あ、そっか、まあ、後悔は絶対誰にでもあるよねってあって、うんうん、特に、若い頃の失敗なんかっていうのは、大体その友達に好かれたいからとか、
うん、
そういった結構ミーハーで根拠もあんまりないような、
うん、
取り留めもない原因で、物事を決めちゃってるけど、
うん、
でも結局決めてるの自分なんだから、
うん、
うん、それに対して誰かが、他者が、その人の人生がもし失敗したとしても気にするなというか、
うん、
自分のせいでは決してないんだよっていうような考え方じゃないかなって僕は感じたんです。
うんうんうん、
っていうのをうまく言おうとしたかったんですけど失敗しました。
はい。
はい。うん、
じゃあ、とめさん。
難しいですけど、
うん、
可能性であり創作でもある。っていうところなんじゃないですかねっていう。で、創作という部分で言うと、原作の一番最後のコマのカットが、まあ、ルックバックの一番最後、この映画の一番最後の藤野ちゃんの背中のところで終わるじゃないですか。
うんうん、
映画自体が、
はい。
でも原作だと、まあ同じ絵なんですけど、そこに一個、映画のジャケットの、ブルーレイか DVD みたいなジャケットが一個映ってるんですよね。
そうですね。
うん。 それが、シャッキーとは書かれてないけど、一応、Once Upon a Time in Hollywood っていう映画のジャケットっぽいんですよ。
はい。あ、
うん、で、この映画というのが、まあ映画のちょっとネタバレしちゃうんですけど、
うん、
実際に起こった事件のシャロン・テートっていう女優さんが実際、まあ史実にいた女優さんなんですけど、その人が襲われて亡くなるっていう実際の事件がありまして、
うん、
その事件、その女優をこの映画で救うっていう物語なんですよね。
うん。
うん。だから、そこは創作部分でもあったんじゃないかっていう解釈もありだと思うんですよ。で、もう一つの、さっき言った可能性というのですよね。
うん。
で、この映画の中でずーっといろんなところで、ポスターで差し示されてるというか、その、監督曰く、監督が、その、藤野ちゃんのキャラクター付けで一つ増やしてたらしいんですよね。
うん。
その、映画好きっていうキャラクター性を足してたらしいんですよ。
うん。
で、その中で、その、部屋が映るたびに、ポスターがちょこちょこちょこちょこ、いろんなポスターが見切れてるんですよね。
そうですね。
うん。で、そのポスターが、時をかける少女の、パロディっぽいポスターだったり。
時をかける少年でしたね。
少年でしたね。うん、あと思いっきりバタフライエフェクトっぽい感じの、うん、そのポスターだったりとかあったんですよね。
そう、バタフライエフェクトはそのままでしたね。
うん、なんかスペルが若干、違う感じだったんですけど、思いっきりジャケットは、うん、ポスターは完全にバタフライエフェクトでしたね。
そうでしたね。
うん。うん、で、その映画の共通点というのがタイムリープなんですよね。
うん。
うん。だから、まあ、その可能性の一つとして、もう一つ世界が存在してて、救われてたんじゃないかっていうところなんじゃないかと。
うんうん
うん、で、特に、まあ、その、藤本辰樹先生ですよね。
うん、
が、まあ、もともと映画好きで、藤野ちゃんが破って捨ててやったやつが、部屋に入って、で、幽霊っていうシーンがあるじゃないですか。うん、
はい。
あれのシーンが非常に、インターステラーっていう映画がありまして、
うん。
うん。あれにすごい似てるところがあるんですよね。
はいはいはい。
うん。お父さんと子供が、その、お父さんからは見えるんだけど、子供からは近くできないみたいな、空間に行ってしまうシーンがあって、
うん、
で、子供が幽霊って言って、驚いてるシーンがあるんですけど、
うん、
そういった存在的なところになっているのかなっていう、まあ、これも、ふわっとした感じの考察になってるんですけど、
うん、
そんな感じなのかなっていう。
うんうんうん、
で、あと、もう一つ、まあ、他にもいろいろポスターがあったんですけど、ビッグウナギでしたっけ？
ありましたね。
はい。これもまあ、映画のポスターから察するに多分ビッグフィッシュっていうティム・バートン監督の映画のやつなんですよね。
へぇ、
うん。で、これは父と子の物語で、父が、いろんなホラーを吹いて、話を盛るみたいな話だったんですよ。
へぇ。
うん。まあこれもまたすごい名作なんですけど、まあそこら辺にも創作っていう部分があるんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん。
うん。まあ結構ふわっとしてますけど、私からまあ可能性とその創作っていう二つの考察ができるんじゃないかなっていう。
うんうん、はい、
うん。
そんなに深いですね。
うん。
まあ、そのシャロン・テイト事件については、また、あと、多分、ね、アニさんが語ってくれるであろう部分があるんで、
うん、
ありますよね、
うん。
うん。そこにもかかってきますんで。
ああ、僕はこのあそこの漫画、京アニ事件のあれかな思ったんですよ。
言っちゃったよ。
うん。
ぼかしてたのに。
まあまあ、それはまた後で触れますけど。
はいはい。
僕は、これを見たときは、ピさんとか、浅沼さんみたいに、まあ、タイムリープと、その辺を、ごちゃっとした感じの、ちょっとわかりづらい話やなぐらいに思ってたんやけど、
うん、
ウィキを見たときに、まあ、これ影響を受けてる作品があるっていうことで、
うん、
Once Upon a Time in Hollywood が書いてあって、
う
ん、で、僕これ見たことなかったんで、まあ、収録する前に見とこうと思って見たんですよ。
うん、
で、この映画自体すっげえおもろかったんですよ。で、ちょっと知識があった方が楽しめる作品で、そのさっき言ったシャロン・テイトが殺害されたっていうのが、
うん、
ヒッピーに殺されたんですよね。
カルト教団かなんかじゃなかったですかね。
ヒッピーの信者に殺されてるんですよ。
うん。
うんうん、で、それを元に、タランティーノが作った映画なんですけど、
うん、
タランティーノが、それを元に作ったっていうことで見ててどうなんのかな、どうなんのかなって思ったら、違う展開になったっていう話なんですね。
うん。
うん、ディカプリオと、あの人、
ブラッドピット
が共演してるんですけど、うん、
ああ。
この人たちの活躍で、未然に防がれたっていう。
うん。
だから映画はその事実とは違うっていう話になって、
うん、
これと、ルックバックを照らし合わせると、要は、京本が死んじゃった。
うん。
うん。
やけど、京本が死なない世界線もあっていいんじゃないかっていうことで、パラレルができたんじゃないかと。
うん。
要は、現実ではシャロン・テイトは死んだけど、Once Upon a Time in Hollywood では死ななかった。
うん。
っていう感じで、このルックバックの中でも、京本が死んだ世界線と、死んでない世界線両方があって、それを、うん、この世界線移動が、4コマ漫画で影響し合ってるっていう、
うん
う
ん、
そういう作品だと思うんですよね。
うん
うん
う
ん、
で、このアルファ世界線とベータ世界線の中で、
わかりやすい。
それぞれの、藤野が扉の下から滑り込ました4コマで、
うん、
京本が外に出てきたし、
うん、
逆に、その、京本が亡くなった後、破った、4コマの1コマ目出てこないでっていうのから、小学生、京本は出てこなかったっていう世界線もできたし、
うん、
それぞれ影響し合ってて、
うん、
で、最後、京本が書いた、その自分を助けてくれた空手家、藤野のことを思って書いた背中を見てっていう4コマ、それが外に滑り出てしまったことで、それによって背中を見ろ。
うん、
要は、フジオンからすると、外に連れ出さなきゃよかったっていう後悔をしてたのやけど、
うん。
京本の部屋に入ると、シャークキックの大ファンだったっていうことがわかるんですよね。
うん。
やし、反転にデカデカと書いてるフジオンのサイン、これをずっと大事に取ってた。
うん。
だ外に出してもらえたことを、すごく喜んでたっていうことを気づかせて、うん増えたわけですね。
うん。
で、要は、ベータ世界線の方からアルファ世界線の藤野に、
うん。
エールを送ってるんですよ。
うん。
世界線ごとに、うん、影響し合って、それぞれハッピーエンドに向かうように仕向けてるっていう。
うん。
二つの世界に分かれて、二つの世界が、うまく四コマを使って、影響し合ってるっていう作品だと思います。
うん。
深いですね。あ、そう、なるほどね。
はい。すごく深いですね。
深いですね。
はい。
いや、めちゃめちゃわかりやすいですわ。
はい。
もう。
うん。
なるほどね。
だから、藤野と京本。
うん。
うん、藤野の藤と京本の元を取ると藤本なんですよね。
うん、
だから、藤本たつき監督、藤本たつき先生は、自分を投影してるんじゃないかなと思うんですよ、この二人で。
ははははは。
実際、美大に行ってるし、あの山形の美大に行ってるんですよ。
うん、
あのデザインそのままのところに行ってて。
うん、
で、子供の頃から漫画もめっちゃ書いてて。
うん。
うん。で、頭の中で連載いっぱいやってるぐらいの、
うん。
変な子供やったらしいんですけど、
うん。
その、そういう、ちょっと変わった大人びた考え方、変な考えた方を持ってた自分の子供だった頃のキャラクターをこの藤野と京本に投影してる。
うん、
でこの京本の京は京アニの京から取ってる可能性もあるかなとは僕ちょっと思いますね。
うん、
なるほど。
うん、で、この作品通じての、テーマ、背中。
うん。
うん。今回話した中では言わなかったですけど、京本が絵を上手くなる、藤野ちゃんみたいに絵を上手くなるって言ってるのを、
うん、
藤野は私の背中を見て、ついてこい見たこと言ってる
ん
です
ね。うん。うん。
とか、最後の、漫画で背中を見てっていうの。
うん。
とか、あと、空手キックで、あの殺人犯を蹴っ飛ばしたのも背中やったし。
うん。
で、サインを書いたのも背中やし。
うん。
うん。
で、タイトル、ルックバック、振り向いて、そこに背中があるっていうね。
うん。
その、ハンガーで釣ってある鑑定の背中があるし、
うん、
背中っていうのがすごく重要な作品で、
もう。
で、キックも重要な作品ですね。
うん。
うん。蹴って蹴って蹴りまくれっていうね。
あ、う、あ、んうん、なるほど。
で、シャークキックに実際、シャーク様の出番だぜで止まってるんですけど、
うん、
そこを読ませてくれたのは、京本だし、
うん、
そこ、そういう形でエールを、送ってくれてると。
うん
うん、で、東京に帰っていて、京本が死んだという、ことを事実は、アルファ世界線では変わらないんですけど、
うんうん、
それを、その、受け止めて、これからも漫画を描いていくっていう、
うん、
アルファ世界線の大人、藤野は生きていくんだろうなっていう。
うん
うん、
まあ、そんなところですね、
うん
うん。あと、ウィキ情報なんですけど、
はい。
まあ、あるライターの、小林白斎さんという方が、
うん、
まあ、すごいことに気づくなって思ったんですけど、漫画の2ページ目に、黒板にドントって書いてるんですよ、
うん。
授業でね、先生がドントって書いてて、それがちょっと見切れる感じで写ってるんですよね。
うん、
で、この作品一番最後に、一番最後のページに、In Anger っていうのがちらっと本のタイトルに見えるんですよ。
うん、
で、間に、この作品のタイトル、Look Back を挟むと、
うん、
Don't Look Back in Anger っていうタイトルになるんですね。
うん、
これ、オアシスの曲にあるんですよ。
うん、
まあ、俺、あんまオアシス詳しくないんですけど、
うん、
これもなんか意味あるだろうっていう、ことを言われてるらしくて。
はいはいはい。
なんか、この曲が、うん、まあ、マンチェスターでは、あの、あった、あの、爆弾事件があって、
うん、
それの追悼式典で参列者たちが、あの、みんなで合唱したって曲だったらしいんですよね。
はいはいはい。
うん。そこにも、その、暴力とかに対する意味が込められてたんじゃないかっていう。
うん。
そうなんだ。
あと、まあ、ウィキにもいっぱいね、いろんな作品から影響を受けているということで、
うん、
まあ、雨に打たれながら喜んでるシーン、藤野が喜んで走ってるシーン、スキップのシーンが、
はい、
雨に打たえばから来てるんじゃないかと。
うん、
あの、ウォーキン・ザ・レインってやつね、
うん。
とか、ショーシャンクの空にとか、あの辺からとか言うけど、まあ、これは俺そんな大して影響はないと思うんですけど。
よくある表現だと。
そうそうそう。台風クラブのシーンからもあったけど、まあ、この辺はどうでもいいんですけど、
うん、
ララランドにあるパラレルワールドが影響を受けてるんじゃないかとも書いてるんですよね。
うん、
まあ、俺もこれはちょっとね、こじつけな感じがするな。うん、まあ確かにパラレルじゃないけど、パラレルを描いてる作品なんかいっぱいあるから。
はいはいはい。
うん、そういう意味では、バタフライエフェクトは俺見たことないんやけど、これのあらすじ見ると、うん、まあこれは確かに、 タイムリープして、
うん、
弟やったかな、なんかを救うっていう話なんで、
うん、
これはかなり関係ありそうやなと。ほんで、実際このポスターも、藤野の部屋に貼ってあったし、
うん、
これは非常に名作なんで、おすすめでございますよ。
はい、これも見よう思ったんやけど、
はい、
今回、サブスクになかったんで、ちょっと見れなかったんで。
しかも、DVD だと、別バージョンのエンディングまで用意されてる豪華出版でございますからね。
はいはい、はい。で、インターステラーは僕見たんですけど、インターステラーは、トメさんが言った通り、
うん、
まさに、次元がねじれて、子供を救うっていう話なんで、
うん、
これはほんまによく、影響されてる作品だなとは思いますね。
ダーステラーもマジでいい作品。
めちゃめちゃいいですね、これは。
うん、もう本当に泣ける。
泣ける。
うん、あんた結構普通に映画見る人
めちゃめちゃ見る人でしょ。
変なのしか見んのかと思って
た。おい
悔しいけどね、
うん。
認めるよ。知識量半端ねえな。
これすごい頼りになりますよね。
頼りになったね。かっこよかった。俺、トメさんの背中見てたわ。
ルックバックしちゃった？
ルックバックしてた。
ありがとう。
ルックバックネットストーカー。腹立つ。
あと、大豆田とわ子って僕、つい最近見たんですけど。
ああ、あれですね、あれが出たやつ
です、
ね。
松坂豪です。
あ、そうそうそう。
はい。これが影響を受けてんじゃないかっていうの書いてあって、そうやったっけと思って、よく考えたら、あ、確かにそういうとこあるわと。うん。ほんまに名作なんですよ、大豆田とわ子って。
面白い。やって
ましたね。
はい。だからいろんな作品の影響を受けてるんですよね。
そうなのかな。なんか、俺、すごいなんか生意気なこと言うんですけど、
うん。
考察しすぎるのもなんか過剰になりすぎてる気がしてて。
そう、雨に歌えばとか、ショーシャンクとかは、これはやりすぎやと思うんですけど。
うん、と思う。
実際、バタフライエフェクトとか、
うん。
ワンスアポンアタイムインハリウッドは、もろ影響を受けてると思う。
ああ、ってことは、うん、そういう風なの探すのも面白さの一つなんだ。
で、実際、後で言いますけど、この、藤本、うん先生の作品って、うん、映画に影響を受けてる作品多いんですよ。
ああ、そっか。じゃあ、あれか、ナチュラルにそういうことなんだ。なんか、
うん、
急にいろんな知識がないと感じられない、なんか間違い探しじゃないですけど、
うん、
そういうのがいっぱいあると、なんか、うん、物語の本質を褒められてるのかどうかかなって、僕ちょっとよくわかんない心配をしてしまう癖があって。
うん。
うん、まあでも、このルックバックの後に出された読み切りのさよならエリっていう作品があるんですけど、
はいはいはい、
それは逆に、深読みしすぎるなよみたいな作品になってるんですよ。
ああ、そうなんだ。すごいね。両方楽しめるんだよね、うん、この人ね。
すごい人だった
ん
ね。
いや、でもね、さよならエリを読んだ後に僕は影響を受けたんじゃないかっていう僕のエリを見たら、うん、確かに影響を受けてるなとは思った。
うん。うん、
だから、
うん、
その楽しみ方として、今回ルックバックを見たら、うん、Once Upon a Time in Hollywood は見た方がいいと思う。
うん。
だし、ワンサーポンアタイムインハリウッド見たら、ぜひともワンサーポンアタイムインチャイナ見てください。
はい。
ただ、リリーチ出てます。
ハリウッドの方はブルースリーファンは怒っちゃうかもしれないですね。
あれは、そういう、なんやろ。俺は笑えましたけどね、うん、あれはね。
うん。あ、ブルース、出てんだ。
出てきます。
まんまブルースリー出てきますから。
あ、でも、ワンサーポンアタイムインチャイナはすごい、香港映画としてはすごいいいですよ。
うん。うん。今それ関係ないんで。
関係ない。言ってやろうと思ったんですけど。
うん、
はい。失敗しましたね。カットしてもらってもいい。
タランティーノ作品っぽい感じで、最後にスカッとさせられるシーンがあるんで、うん、非常に面白いです、うん。映画として面白いんで。で、
それどこで見れます？
あれなかったっけね、アマプラに。
アマプラ
なかったかな。あ、もしかしたら僕はネットフリで見たかもしれんけど。
ああ、もう、今度からちゃんと見ようと思って。
うん、
なるほどね。はい、すいません。
はい。
はい、
で、うん、さっきからチラッチラ出てる京アニっていう単語ですけど。
はいはいはいはい、はい。
ピーさんはどういう意味で京アニやと思いました？
犯人が、うん、僕の作品を真似たんじゃないかっていう、うん、わけわからん主張しとるところとか。
はいはいはい。
うん、
で、それで残虐に、無差別に殺したというところですかね。
うん。
うん、
実際、そういうのがちょっと話題になって、
うん、
公開されてすぐに、原作の方なんですけど、うんうん、原作、すぐに修正入ったんですよ。
うん。
この犯人が、この、うん、見下しやがって、絵描いてバカじゃねえのか、社会の役に立てねえ癖してさー言
う
て、
うん、
セリフが変わってるんですよ。
うん、
だ絵を描いてることをバカにしてる感じのセリフに変わった。で、全然意味合いが変わってしまったんですよね。
うん、
で、それはどうなんだっていうことがまたバーってすごい炎上した感じで。
うん、
で、後にまた元に戻って、
うんうん、
その、出版される時には元に戻ったんで、僕今回買ったんですけど、デジタル版ね。
うん。
それは元通りになってましたね。
うん。
で、映画も元のセリフをそのまま使ってるって感じでしたね。
うん。
うん。だから。
そうですね。うん。
はい。だからここは、多分、うん、僕も京アニをちょっと意識してるんじゃないかなとは思います。
うん。
あと、もともとその、ジャンププラスで公開されたのがですよね。
はいはい。うん、
京アニ事件の翌日だったんですよね、その。
すげえな。
あ、そうなんですね。
これ偶然じゃねえ。
その直近ではなく、次の年とかそういう。
そうですよね。そんな近く、っていうか、それかけるわけがないからね。
びっくりした。ほん
まですよ。
予言者になってしまうから
、ね。危ない危ない。
うん、
だから、まあ、その、公開された時も、うん、みんなずっと、京アニ事件に対しての、この漫画だったんじゃないかっていうのが、うん、みんな考察で出てましたよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、
実際こんな変なやつおったら腹立つなっていう犯人像だから、うん、それでいいと思うんですけど、
うん、
変なところに、気を使って出版社が訂正、うん、修正入れてしまったんで、
う
ん、それはどうなんだっていう炎上したんですよね。
でもそれも難しいでしょうね。
まあでも
出版社はね。
確かにね。その、人が大量に亡くなっちゃった事件なんで、
うん、
漫画に使っていいのかっていうところも、気を使うところはもちろんあるかもしれないんですけど、
うん、
でも、決して、何、茶化してるわけでもないし。
まあもちろんね、うん、それはもう絶対的に両者が分かってることなんだけど、
うん、
要はその、今取り沙汰されてるじゃないですか。いろいろその暴力表現の云々とか、
うん、
まあ、お笑いで言ったら人を馬鹿にするお笑い良くないとかいうような風潮とかがあるから、
うん、
やっぱそういった、風潮に合わせないといけないから、今までは過剰だと思うような、そういう補正とか修正も必要であるっていうような判断になってきがちじゃないですか。企業側は。どうしても、
うんうん。
特にそのアニメと漫画とか、まあアニメ作品、映画作品にもなるような作品だから、関連性がすごい高いものだから、使っちゃいけないし、その、実際その大震災があった翌年に、その震災をテーマにしたものとかも、中止になったりとかするじゃないですか。
うん。
そういったのがやっぱり配慮としてどうしても出てきてしまうので、うん、それが炎上するのもちょっとよくわかんないってよくわかんないですね、僕は。
いや、でも、過剰な配慮もあると思うんでね。
ある程度はそうなんですけどね。
うん。それは、アマちゃんでも言ってたんですけど、
うん、
その、実際に被災した人は、気を使ってもらおうがもらわなかろうが、そんなことを忘れることはないねんから、うん、
ない
やってくれて全然構わないっていう、うん、まああれはドラマのセリフでしたけど、
う
でもそれは僕は結構真理ついてるところかなと思うんで、
うんうん、
勝手に周りが忖度しすぎる必要はないんちゃうかなと思う。
あそこの忖度とガヤが、うん、どういった方向性であっても起こるじゃないですか。例えば訂正しなかったらもしかしたら起こってたかもしれない、まあかもしれないですけど、
うん、
で実際訂正したら訂正したで、そこでも炎上もしてるわけだから、
うん、
何やっても結局、そもそも本質は茶化してもないし、
うん、
関連性もそこまでないはずですし、
うん
うん、変に美化もしてないし、
うん、
似てるってだけの話なんですけど、ある程度過剰に反応してしまうのは、世の中の風潮のせいなんじゃないかなって僕はちょっと思ってはいるんですよ。
うん。うん、まあ、あんまり、だから僕は、過剰に反応する必要はないんちゃうかなっていう、うん、その、
そうそうそうそう。
てか、その、うん、炎上するのは、何の責任もない奴らなんで、
そうそう、う
ん。そんな奴らの言ってることに反応する必要はないと思うんですね。
う
ん、
そう、わかります。ただ、そういったのも反応せざるを得ないっていう企業判断も僕はわかるっていうような
話です。まあまあ、企業はね、そう、もちろんイメージがね、損なわれると、
そうそう。
経営に関わってきますから。
そう、だから共通して、そういうガヤがうるせえなっていうのは本当に僕は思います。
はい、
うん、はい、お前ら何も関係ないだろうとは思いますし。
まあ、だから元に戻って出版されたのは非常に良かったなと思いますね。
そうですね。
うん。うん、はい。っていうことで、ピッチさんどうでしたか？
ああ、どうしてもね、もういつも自分を重ねてみる傾向があるんで。
はい。
はい。もう癖と言いますか、もう僕のあれなんですけども。
はい。
まあ、いろいろ重ねてみて、キュンというか、その、切なくなりましたね。
キュン。
キュンは違う。
キュンじゃない、キュンは切なくなったという、ビターな気持ちになって。
結果的にピッチさんはビターエンドですか、これは。
ビターエンドですけども、さっきの話を聞いて、うん、あ、違うなと思いましたけど。
でしょ、だビターエンドじゃないんじゃないですか。
はい。そうですね。
うん。
初めに言った時はビターエンドだと思いました。
ただ切なかったっていう。
そう。解決はしないまま終わったなと。もうちょっと先を見たかったなと。あ、今はなるほどなと。
どうなんですか、それが。
え？
なるほどなじゃなくて。
ええ。
どういうふうに感じてます？
アンジさんが言った通りですよ。アルファとベータの世界線にそれぞれ、応援したと。
分かってないってことです
か？藤野が漫画なんてめんどくさいだけで、
うん、
書くのよりも読むだけにしといた方がいいって言って、
うん、
な京本がじゃあ藤野ちゃんなんで書いてんのって聞いたじゃないですか。
はい。
なんでですか。
うん。
ちょっともうなんでしたっけ。
そう。俺はそこでわかるよ。俺でも。う
ん、これは、うん、一番最後にうるってするところなんですけど。うん、
一番ここが。うん、僕の類線を刺激した場所なんですけど。
うん。
ちょっと、思い出させてください。言ってください。
要は、
うん。
メタルパレードの、
うん。
完成原稿を、
うん。
読ましたんですよね。うん、京本に。
うん、うん。
まあ、これ完成原稿か、ネームの段階か知らんけど、
うん。
読んだ後、頬をあからめて、めちゃめちゃ嬉しそうな笑顔を見せた、うん、京本。
うん。
この笑顔を見たから漫画を描くことが続けれてるんです、そう思うんですよ。
うん、
要は、京本が好きなんですよね。
うん。
京本を喜ばせたいために描いてるところもあるんですよ、この漫画。
うん。
こんなめんどくさい大変なこと。でも、
うん、
要は書き始めた、一回やめたのに書き始めたのは、京本が、その、大ファンって分かったから。
うん。
だから、その、見栄を張って書き始めたんかもしれんけど、
うん。
その、メタルパレードのネームを見せたときに、めちゃめちゃ嬉しそうな笑顔を見せてくれた。この笑顔をまた見たいから書いてるんです。
そう。
うん。ああ。
で、
そう。
二人でずっと書いてた、フラッシュバックが流れ、最後流れたと思うんですけど、
うん。
二人で大笑いしてるところとかね、
うん。
大変な思いして書いたり、そんなんがすごく幸せだった。うん、これは、うん、 京本が亡くなってしまった後も残るんだと、この思い出は。
うんうんうん、
だから、京本を外に連れ出したことを後悔する必要はないっていうことなんです、この映画。はい、うん。
あの、誰の、何のためって言ったら、京本のためです。
うん。
はい。
の、喜んでくれる顔を見るためですよ。
うん。ちょっとあの、あれですよ、あの、高校から、専門行く、大学行くの分かれるときに、結構あの、藤野ちゃん、あの、ちょっと独占したい欲も出てましたよね。
いや、それは、あの、確かに一理あるんだけど、うん、単純にその今までの楽しい生活っていうのが、破綻するじゃないですか。
うん、
それに対して、もうあの、半分本当だけど、例えば出版、うん、出版ちゃう、そういった大学行った時に就職先ないよっていうのは確かにあるかもしれないけど、
うん、
あの、どうにかして引き止めたいんですよね。
うん、
自分の元から育っていく京本を、あの、素直に、あの、受け止められない。
うん、
自分が寂しくなるっていうのもあるから。
はいはいはい。
独占欲っていうのは確かにあるかもしれないけど。
うん。
どちらかというとその楽しい時間が崩れるのがすごい嫌だっていうのがあるんだから、まあある種独占欲はあるのかな。
うん。うんうん、もうあるし、まあ近くに寄って、一番最初に見てほしいっていうのも、うん。
そう。仲間であり、あの、ファンであり、友達でありっていう関係性があるから、
うん。
離れる生活が考えられないですよね。
うん、
それだけ、あの、深いつながり合いなんで。
ああ、わかるわ。
わかる。
入ってくんだ。
すぐ入ってくんだ。肩組まれた。ふにゃーってきた、今。わかるわ、っていう。
いやいや、似たような話ではないんですけど、
うん、
あの、やっぱ、ちょっとまあ暗くなるかもしれないですけど、
うん、
僕もその友人がね、まあ亡くなった時に、
うん、
気持ちもちょっとこれ思い出しましたよ、そういえば、今。
うん。
うん。ゲーマー仲間だった、友達だったんですよ。
うん、
中学校で仲良くなったんですよ。
うん。
そうするとゲームを通じて仲良くなったわけなんですよ。
うん。
で、高校は別々で行ったんですよ。
うん。
でも高校別々のあの頃って、その LINE もないですし、結構高校が離れたらもう会わんとか喋らんとかなることと多いじゃないですか、今と違って。
うん。
それでも、お互い、なんか、好きなゲームの発売日とか、これ買ったとか、あの、これやろうとかいう連絡をすごい取るようなんですよ。
うん。
うん。そいつだけはですね。
うん。
あの、会わんにしても。
うん。
で、そいつが、まあ、あの、メガ、あれ、プレイステーション天外魔境2とか貸してくれたり してくれるわけですよ。僕持ってない時にですね。
うん。
もう、面白いけどやってみとか。
うん。
あの当時の CD ロムを貸してくるわけですよ。
うん、
ものすごいその僕は恩義があってですね。
うん
うん、で、それが専門学校になって、まあ、事故で死んじゃったんですよ。
うん、
ああ、もう。
まあ、それも僕はめちゃめちゃ悲しいんですけども、
うん、
それ以降もやっぱり、対策のゲームが出て僕買ったら、やっぱりそいつのことをやっぱ思い出しますもん。
うん、いや、突っ込みにくい。
仕込みにくいんだよ。その友情とかっていうのは否定する気ないんだけど、
ええ、
今の関係性は若干ちょっと違うかな。
うん、
そういう、うん、あの、個人が絡むことだから突っ込みにくいんだけど、
突っ込みにくい、
うん、今の話と筋はちょっと違う。そういうようないい友達いたよねっていうのは、否定しません。
これはまあ、これを見てちょっと、
まあ、思い返すは自由。要は、大切な友人いたなっていう共通事項だけでしょ。
そう。
だから、カット用候補というか。何も言えない話でした。はい、
そうですね。まあ、
はい、
このベータ世界戦で、
うん、
要は殺人鬼から飛び蹴り食らわして、うん助けて、足を追って運ばれるときに、なんであの時漫画やめたんですかって言われて、最近また書き始めたよ。連載できたらアシスタントになってねって言った。これも嘘ですよね。
うん。
多分
ね。そう、多分ね。 その当初のベータ世界線の中の嘘だし、
うん、
だから僕、どっちかっていうと世界線否定したのが、
うん、
あの、藤野って天才じゃないですか。ストーリー作る天才だから、
うんうん、
ぼーっとした時に一瞬頭の中で全部描いた中の話だと思ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
まあ、ある種それも世界線っていう風な比喩表現あるんですけど、
うんうん、
まあ、要は妄想の中での、あの、絵面ごとで、うん、あの、漫画が、4コマ漫画がひょって出てきた時に、たまたま通じ詰まがあった4コマが、たまたま出てきて、現実戻ったっていうような解釈だったから、
うん。
うん。やっぱ、藤野はやっぱ、その、漫画に関しては天才だから、
うん。
うん、やっぱそこの中での、ファンタジーイコール、仮想イコール漫画の世界みたいな感じだったのかなと思って、捉えててはいたんですよね。うん、その中でもやっぱその、自分が強がってたんだなとか、そういうのがあったのかなと思ったんですけど。
うん、
だから説明してるときよくわかんなくなっちゃったんですよ。
なるほどね。まあ、全部藤野の妄想だと、
うん、
理解できるというか説得力あるのが、
うん、
背中を見ての最後の4コマは、
うん、
京本らしくないんですよ。
うん。
よく、これよくできすぎてるんですよね。
そう、あの、完全、藤野先生オマージュなんですよ。うん、あの、藤野先生っていうか、その当時の学年新聞に載ってるような、
うん、
ちょっと、ウィットに飛んだ感じの。
うん、
っていうより、あれは京本が考えたんじゃなくて、藤野が考えたから、藤野の頭の中で出てきた、藤野の頭の中の京本が書きそうっていうやつなんで、
うん。うん、
考えたのは藤野なんですよね、あれ、
うん、
これあくまで浅沼さんの意見を膨らましてあげてるんですけど。
うん、そうですね。
そう思ったら それも映画も知れなくなってきましたね。
その可能性もリアリティはありますよね、
うん、
確かに、
うん。そうですね。だからその、一コマ目のあの、犯人っぽいやつのセリフが切ってやるだから、
うん、
まあ、ハニさんに助けてもらったんですけど、
うん、
逆にこの漫画だけは、完全にその、リアル漫画なのかなと思ってはいたんですよね。まあ、全然辻褄は合わないけど、同じような似通ったシチュエーションのコマをたまたま書いてて、それを見て現実戻ったのかなとか、いろいろ考えてるとよくわかんなくなっちゃうんですけど。
うん、そうですよ。あの、頭おかしくなるんですよ。これまともに考えてたら。
そうそうそう。可能性の塊というか、どう解釈しても、辻褄合わせようと思えば合わせられるから、
うん、
で明確な答えがないっていうのは一番こういうようなむずがゆい状況になるんですよ。
そうそう。結果、天才は藤本たつきだっていうことなんですよ。
そうなんですよね。結局、総取りなんですよ。
そう。よくこんなここまで考えたなって思うんですね。
ほんとそう。うん、あの、40過ぎの中年が集まって喋っても最終的にわかんないんですか。
はい。
だからすごいなぁと思って、そういった意味で、あの、うん、勧められた映画は全部見ようと思ったんですよ。あ、こんな作品あったのかと思って。
最初渋ってましたもんね。
うん、渋ってたっていうか単純に兄さんの読み通りですよ。うん、勧められても僕に対してそんなに面白いものとは限らないみたいな、ね。
うんうん、
あったからね。はい、今度ちゃんと見ます。
はい。はい、偏見館長卒業ってことです。
あの、もう永退しますんで。はい。
勇退。
いや、勇退だね。それ出てこなかったんですよ。それぐらい頭使う作品でした。
はい。
エンディングでーす。
はい。
セーブ話いきます。
あ、いきます。はいはいはい。
藤野ちゃん。
はい。
藤野ちゃん。河合優美さん。
よかったですね。
これ、めちゃめちゃ、俺とか気づかずに見てたからね。うん、
いや、うまい、声優のうまさじゃなくて、なんかほんま自然とキャラになってましたね。
うん、声優っぽくないですよね、よく聞くとね。
で、その、なんていうの、その、俳優さんがやるうまさでもない、ないというか、なんか自然にすごく、等身大に聞こえると言いますか。
生意気な小学生っぽいし、
うん、
それが成長した高校生、大学生っぽさもあるし。
まあ、そうそうそうそうそうそう、それ言いたかったの。
大学には行けないけど、その、ぽさもあるし、すげえんです、この人。
うん。
うん、
これ、僕調べてこう、自分で調べなかったんですけど、多分兄さんが調べてくれるからいいかなと思って調べなかったんですけど、うん、なんでこの人になったんですか？
いや、それは知らんよ。すごい人やからでしょ。
監督じゃねえんだから。
あ、いや、どうや、で、京本の方も声優さんじゃないですよね。
先に河合由実の話させてください。
そうだよね、
はい、はい、ごめんなさい。
監督曰く一応オーディションで、この人を撮ったらしいですよ。
うん、オーディションということは、誰かが進めたわけでしょ？行ってみなさいとか。
いや、別にそれは本人で行くこともあるし、そんな動機まだ知らんよ。うん、
そこを話し合ったって知らないです。分かってることだけ話します。
私フライングしてやがって。
はい。僕はこれでしたんですけど、不適切にも程がある。の娘役、純子役でしたね。
はい、そうですね。
はい。まあ、可愛いし、うまいし、もう、これは絶対売れると思ったら、もう、どんどん売れていきましたね。
あれからバンバン来ましたね。僕ら言うた途端に来ましたもんね、なんか。
あれから？
うん。
いや、あれからですよ。
いや、ほんまですよ。
いやさが効果ですよ、
これ。これまで一切聞かなかったんですもん。僕ら言うてからバンバンなんかいろんなもの出てきてから。
そう、トムさん、びっくりしたでしょ。
びっくりしたな。これ、あんまり売れていきそうな気がしたけどな。
あの、兄さん、この時だけ乗ってくんね
ん。その後、そのルートにも出たからね。うん、オッドタクシーの、あの、自社版のルートに主演で出てるんですよ。
出ておりますね。
はい、
で、いやさが効果です、うん。
来週から始まる朝ドラアンパン。
そうそうそう。
にも出ます。妹役やったかな。
ねえ、もう目につくとこどこでも出てきますもんね、ほんと。
まあ、ピチさんのね。
で、浅沼さんはイマイチって言ってたけど、
うん、
あの、竜が如くのアマプラ版の、
はい。
弓役でしたね。
はい、もう出てました。
いいって。あの時お話しましたよ。あの時、俺は可愛い、可愛いって言ってたのに、可愛いっすかって言ってました。
あ、それはね、うん、あの、僕の悪い癖で、これ、あ、ピッチさんと同じなんですけど、うん、自分が嫌なものに関しては全部嫌に。それは申し訳なんですけど。
はい。
はい。あ、あの方なんですね。
あの方です。
あの方なんですか？
あの方ですよ。
すごいですね。
すごい方なんです。
うん、あ、じゃあ、あの、見る目変わりました。
はい。
すごい人です。
いやし。
声は作っとるわけじゃないんで、うん、本当声は一緒なんですよ。ほとんどね。ほとんど全部。
まあ、それはそうでしょ。
うん。うん、その人だからね、
うん。うん。
で、紅白のゲスト審査員も去年の年末やってましたね。
すごいね。
すごいです。だから。
逆になんで龍が如く出ちゃったんだ
いや、でも、そこは嬉しかったよ。あ、出てる思って嬉しかったよ、そこは。
だけでしょ？
うん。
うん、まあ、留学ごとくの話になると長くなるからいいっす。
あ、そうです。
はい。京本。吉田瑞希さん。この方、僕は知らなかったんですけど、
はい。
ドラゴン桜の第2シリーズに出てたらしいですね。あと、今の国のアリスの朝日役で出てたらしいです。
お
はい。まあ結構、話題になった作品、他にもまあちょこちょこ出てるんですけど、
うん。
うん。あと、4コマの一番最初にやってたあの4コマ。
うん。
あれ、男性の方が森川俊之さんがやってたんです。
はい。
あ、ピザ気づいた？
あ、すぐわかりました、これで。
すげえな。
あの、4コマのは有名なとこ使っとったんで、俺飲んでっていう感じで。
え？トメさん、あの声だけで気づきました？
全然気づいてなかった
です。すげえな。
トメさん。
いやいや、
いやいや、おま
かせ。すごすぎるって。
トメさんうんぬんじゃなくて、おめえがすぎる。
セフィロスやとこまで。
すげえな、うん。
スラムダンクの水戸洋平。
うん。
とか、清田信長とか。
はい。
あと、ワンピースのハッチャンとか、エネルとか。
うん。
うん。
で、はじめの一歩のボルグザンギエフ。
うん、
とか、クレヨンしんちゃんの二代目ヒロシ。
そうです、今のヒロシですね。
はい。とか、
あの方か。
ファイナルファンタジー7のセフィロス。
うん。
うん、
ドラクエ3のカンダタ。
うん。
いや、出てたんですよ。
そうなんだ。
うん。あの人が、あの、4コマの男の方ですね。
うん。
すげえ。
で、4コマの女性の方。
うん。
坂本真綾さん。
うん。
これもすぐ気づいた。
あ、わかる、それわかりました。
すげえな、怖い。
すげえ、怖いわ。
なんなの？
あの声でよく気づくな。
いや、わかるでしょう。
いやいや、わかんないからすげえっつって。
エヴァンゲリオンのマリ。
はい。
ザ・ファースト・スラムダンクのハルコさん。
うん。
龍が如く極みのユミ。
うん。
あの、ゲームの指と、実写の意味両方出てる
んですよ。頭が痛いよ。頭が痛い。好きと嫌いがいるよ。お前、そりゃそうですね、
うん。このキャスティングすげえな。
で、あと他の人あんま分かんなかったんですけど、
うん、
まあ原作藤本たつき先生ね。
うん。
ファイアパンチ。が最初の連載作品ですよ。
うん。
これめちゃめちゃおもろいんで、読んだことない人読んでほしいですけどね、うん。
はい。
これもちょっと、頭いかれてる作品ですけど。
あ、そうだ。
すげえ作品やなって思って、僕はチェーンソーマンの後に読んだから、
うん。
チェーンソーマンよりも先にこれを書いてたんやっていうので、すげえ驚いたんですよね。うん。で、
これ、むちゃくちゃですよね、ファイヤーパンチは割と。
むちゃくちゃやし、
うん、
これを読んでるから、藤本たつきが映画大好きなんだなっていうことがわかるんですよ。
うん。
うん、もうほんまそういう作品なんで、わかります。で、まあ、チェーンソーマン有名ですけど、
うん、
さっきも名前で出ました、さよならエリー、
うん。
これ、今回のルックバックよりもページ数多い読み切りですからね。
ちなみに映画館で、見てる、なんか映画を見てるシーンあるじゃないですか。
はいはい。
思いっきりさよならエリのシーンなんですよね。キャラクターはちょっと違うんですけど。
あれそうでしたっけ？
うん。さよならエリの爆発シーンのところが、なんか映画館でかかってるっぽいんですよね。キャラクターちょっと違うんですけどね。
はいはいはい。
これは映像にはなってないんですよ、まだ。
なっては、ならないんじゃないか
な。ならないと思うな。
ルックバックよりも余計、さらに変化球がすごいから。
そうそうそう。
うん。
うん。で、このルックバック劇場版はもう賞いっぱい取ってて、
うん、
つい最近発表された日本アカデミー賞、
うん、
最優秀アニメーション作品賞を取りましたね。
取りましたね。
うん。
まあ評価がめちゃめちゃ高いんですよ。他にもいろんな賞取ってるし。
うん。
まあそんな作品だったということですね。
うん。
はい。はい。
はい。
なんか言い忘れたことありますか？
よろしいですか？
どうぞどうぞ。
あ、どうぞ。
このさ、映画の中で、
うん、
最後、藤野ちゃんがジャンプ読んでるじゃないですか。
うん。
で、パラパラページをめくってて、これ原作になかったですけど、内容がちょこっと見えてるじゃないですか、映画だと。
うん。うん、
で、明らかに、まあ、作品は違うと思うんですけど、まあ、シャークキックだから。
うん。
内容が思いっきりチェーンソーマンの漫画なんですよね。
うん。
で、チェーンソーマンの中のレゼ編っていうところのシーンっぽいんですよ、すんごい。
へ、
うん、で、この公開された後に、まあ、アニメやってたじゃないですか、チェーンソーマンって。
うん、はいはい。
でも、レゼ編まではやってなかったんですよ。うん、
はい。
うんで、この、ルックバックがやった後に、チェーンソーマンレジ編の映画公開が発表されたんですよ。
へへへ。
だからこれ、実は暗示してたんじゃねえかなっていう。
なるほどね。
実際、原作の方ですよね。
うん、
シャークキック、うん。11巻読んでて、巻末に12巻に続くって書いてあったじゃないですか。
はい。う
んあれ、チェーンソーマンが11巻で終わってるんですよ。
おぉ。
で、うん、11巻終わった後に、まあ、坂町で2部に続くって形だったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、割と時間経っても全然2部が始まる感じがない状態でルックバックが公開されて、
うん。
それで12巻に続くっていうあれが出て、お、チェーンソーマン2部が来るっていうざわついた。時でしたね。
なるほどね。
そうなんだ。
どこまで示唆をするんですか？
うん。
そういう界隈なんですよ。
あのシーンだけで。
あの、そういう沼にどっぷり使ってる側の人なんで。何を当たり前だけれどもっていう感じな。
ああ、終わった、思って見てたんですけど、そこまで。
俺らも、ああ、終わった。
切ねえとか思ってやったんですけど。
ビターって言ってた
で
しょ。
で、あと、ちょっと、藤本たつき先生についてなんでございますけど、
はいはい、
ファイアパンチ連載前から、あの、藤本たつきの妹で、小学3年生の永山小春という設定でツイッターをやってたらしいんですよ。
はいはいはい。うん、
で、それが、誰にも言ってなくて、で、担当編集の方に見つかってしまったんですよね、X で。
うん、
で、妹いるなんて聞いてなかったから、妹を勝手に名乗ってる輩がいるから訴えようと相談されたら、これ自分ですって言われたそうなんですよね、担当編集さん。
うん、
で、未だに、藤本たつきっていう名前ではなく、その永山小春っていう名前で SNS で投稿は続けてるみたいですね。一回小学3年生っていう設定だったせいで、アカウントが凍結を食らったことはあります。
しょうがないよね。
いろいろ変わっている先生ですからね、小学生の頃、脳内で、7本連載を同時に抱えてるっていう妄想に浸ってたとか。
そうそうそうそう。自分の中で、ランキングがあって、おもんないやつを連載休止、中止にして、新連載始めたりするらしいんですよ。子供の時にやってたって。
すごい先生。
すげえな。で、授業中に、連載が終わって泣いてしまったことがあるらしいんです
よ。やべえね。それだけ想像力豊かなんでしょうね。
うん。
じゃなきゃ、こういう作品出てこねえですよ、多分。
まだ32歳っていうね。
若っ。
え、藤本さん、たつきさんですか。
そうですよ。
32歳なんですか。
まだ32歳ですよ。
どうしよう。
世の中には天才っていうのがおるんです
よ。ねえ、なんか、変に年取っただけだね。
藤本先生が、あれでしたっけ、スパイファミリーの作者のアシスタントでしたっけ。
え、そうなん？
そうなの？
どっちかがどっちかのアシスタントだったような気がするんですけど。
あの人名前なんていう人ですか？
遠藤さん。遠藤達也。
遠藤達也さんはファイアパンチのアシスタントしてますね。
だから藤本先生のアシスタントだったけどね。
っていうことですね。
おー。
そうですか。
あ、ダンダダンの人も、チェーンソーマンのアシスタントしてるみたいですね。
確かに、異質な絵柄は、ね、たつき先生の元からかなって感じはしますよね。
うん。
すごい。
だんだんも、藤本さんの下なんですね。
うん。
すごい人なんですね。
すごい人ですよ。
うん。
うん。
はい。
うん。締めっぽくなっちゃったんですけど。
チェーンソーマンしか知らんかった。流行りの時に、見たってぐらい知らんかったんで。
そうですか。
はい。
はい。
はい、頑張ってください。
頑張ります。
はい。じゃあ、そんなところにしておきましょうか。
はい。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、yasaga.pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグ yasaga をつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、yasaga2、お相手は、アニマルジャパンと、
石川とみること、
浅野まと、
とめきちでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。